東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード8154東証一部上場加賀電子株式会社代表取締役会長の塚本勲さんです。加賀電子株式会社は独立系エレクトロニクス商社です。独立系の最大のメリットは取り扱いできる製品からグローバル戦略に至るまでどこからも制約を受けることなく自由自在なビジネス展開が可能なことです。グループ各社の総合力を駆使しダイナミックに変化するエレクトロニクス業界において時代の流れに機敏に対応しリスク分散能力の高いメカニズムを機能させながら打たれ強い企業体質で日本一のエレクトロニクス総合商社を目指しています。それでは証券コード8154加賀電子株式会社代表取締役会長の塚本勲さんへのインタビューです。お聞きください。
どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしく。
さてまずは御社の事業内容から教えていただけますか。
半導体を中心とした電子部品の総合商社といいますかね、
はい、
そういう仕事です。
時代とともに事業分野をどんどん拡大してきているようなイメージなんですが現在はどんなものが中心になっているんでしょうか。
もともと始めたのが48年前ですよね、
はい、
その頃はまだ業界としてはアナログの時代でした。まあ、それがトランジスタが出てきてその後 IC が出てきてそれでまさにアナログからデジタルの時代に変わったと、
はい、
ですから扱い品種としては半導体を中心としていろんなエレクトロニクスの部品を取り扱っています。お客様のご要望があれば何でも取り揃えてお届けするという事業スタイルですね。
会長昔から何でもやってよくお使いですよね。
もうまさにエレクトロニクスの便利屋とエレクトロニクス部品のコンビニエンスストアと言いましょうかね。そういう形で現在もやってます。
お取引先もかなり多いと伺いましたけれども
業種を問わずですね、もちろん自動車から無線通信から家電から環境関連からですねいろんなお客様がございますけどやはり世の中がデジタルになってから全ての業界がお客様になり始めたと言いますかね、
うん、
だからその都度やっぱり時代の変化とともに商品も変われば部品も変われば、技術も変わると。だからその世の中の変化にいかに追従していってビジネスを作り上げていくかというのは我々の使命だと思ってるんですけどね。
うん、全部の業種がお客様というふうにおっしゃいましたけれども、ね、世界がまたお客様であると言ってもいいんじゃないですか。
そうですね。時代の変化とともに我々も海外に拠点たくさん持ってますし、ですからそういった意味ではグローバルな展開をお客様がご要望されていると。ですから日本で売り込んで世界中で借り取りをさせていただくといいますかね、ビジネスをさせていただいているのが現状です。
海外の拠点が張り巡らされていることによってそれが御社の強みになっているということなんですね。そうですね、
はい、
あの国内外に自社工場もお持ちになられているということなんですが、
はい、中国にも5工場ぐらいありますし、
はい、
それからタイにもございますし、それからマレーシアにもございますし、今度インドネシアでも始めました。インドでも始めようと思ってます。それからヨーロッパではチェコですね、工場を持ちましてものづくりのお手伝いをさせていただいていると。もちろん我々のメインである電子部品であり半導体の販売も現地でやってるんですよ。同時に工場を経営しながらものづくりもやってるということですね。
そうすると仕入れてそれを販売するというだけではなくて自社ブランドもこう生産しながらということなんですか。
はい、自社ブランドのウェイトは 10% ぐらいですけど、得意で本業である電子部品であり半導体を全部集めて、それをユニット化してお客さんにお届けするという、結果的に部品がたくさん売れますよね。
あ、確かにそうですね、
そういうことから始めた事業なんですけど、
うーん、
これは今業界用語では EMS って言いましてね、
はい、
要は製造が伴うビジネスということですね。
うん、そうするとじゃあ川上から川下までお客様のお手伝いをしているということになるわけですね。
そうですね、川上っていうのは電子部品、それがどんどん加工されて完成品になる、出来上がった完成品の販売も お手伝いをさせていただいていると、まさに上から川下まで、
はい、
我が社にぴったりの言葉だと思います。
またそこでも何でもやっている そうですね、そんな感じがしますよね。そのエレクトロニクスで培った技術力を新しいビジネスにもどんどんこう投入しているというお話を伺いましたけれども、
要はこれから そのデジタル技術を利用した業界がどんなところであろうかと、
はい、
で従来は自動車、無線通信、家電、環境関連、いろんなお仕事をさせていただきましたけど、これから果たしてどんな業種が来るだろうと、お客さんになるだろうということから、まあ、例えば介護、
はい、
それとか美容、健康、メディカルですね、
ええ、
こういうところに今積極的に事業展開をしているところです。
介護であるとか健康であるとかっていうところも注目されてたんですね。
例えば介護で申し上げますと、高齢化に伴って介護施設がたくさんできてますよね、
はい、
そういうところも例えば匂いを取るとかですね、滅菌ウイルスを対策するとかですね、
はい、
看護師さんが足りないので監視システムなんかをものすごい要望されてるんですね、
うん、
それからこれは今までなかったビジネスですから、
はい、
我々もチームを作って積極的に展開させていただいているというのが現状です。
時代とともにその必要なものをどんどん仕入れながら販売してお客様の要望に応えていくと、
そうですね、
それが加賀電子なんですね、
ご要望に提案をしながら売り込んでいくと、
はい、
お役に立っていくというのは基本姿勢ですね、
うん、現在でもなんですね、はい、さて会長はいろんな世界を見ていらっしゃいますけれど、今のその世界情勢をどんなふうにご覧になってますか？
少なくとも我々アメリカにも拠点がありますし、ヨーロッパにも拠点がある、アジアにも拠点がある、確かに中国の問題だとかありますけど、やっぱり中国っていうのは13億人以上の人がいて消費がありますよね、
はい、
ですから 7% とか 8% 伸びてきたのが 5% 台になったとか 6% 台になったとかっていう話になってますけど、パイが市場が大きくなってからの5、6% ですから、まだまだ伸びてるっていうことを、そういう認識を持たなきゃいけないんじゃないかと私は個人的には思ってるんですけど、ですからそれがマイナス成長っていうことならともかくね、そういった意味ではそれほど心配はしてないと言いますかね、ちょっと心配なのはやっぱりヨーロッパ、欧州ですね。
あ、そうですか。
多少やっぱその移民の問題からまだ本格的に立ち上がってくるというような感じがちょっとまだ見受けられない。だけどアメリカは非常に堅調ですよね。
そうですよね、
雇用の問題もそうですし、だから金利も多少上げたりしてますけど、それからやっぱりアジアの諸国、これがまあインドを中心として人口の多いところの需要 GDP が伸びてきますよね、インドネシアも含めて。ですから全体的に見るとそう心配はしなくてもいいんじゃないかというふうに私は認識してますけどね。
御社の場合はこう世界で仕事してますから、いろんなところでこっちの国がダメならまあこっちでっていうようなリスク分散みたいな意味合い
もう完全にそうなってますね。ですから多少中国のマーケットで生産が一部中国ではない国で作ってもらいたいというのご要求がありますよね、
はい、
そういう場合には当然対応を強化したり、それから新しいインドネシアに出たり、それから業種を固めてないって言いますかね、
はい、
あらゆる業種のお仕事をお受けできるようにしてますから、国もそうですし、うん、業種もそうですし、そういうものを分散しながらいかに自分たちのリスクを回避していくかということを、これはいつも考えていることなんですけどね、
うん、
ですからヨーロッパがダメならやっぱりアメリカがある、アメリカがダメなら例えば中国がある、アジアがある、そういうふうに見てるといろんなところでビジネスチャンスがたくさんあるということを言えますよね、
うん、今 IoT であるとか自動運転なんていうところが非常に話題に上ってますけれども、うん、どうですか、お客様の動向で何かこう新しいものを取り入れていくっていう動きは出始めてますか？
もう自動車は完全にその無人化の方向、自動運転を目指してやろうと、これは2020年ぐらいまでにね、アベノミクスでそういう方向を打ち出されてますけど、間違いなくそういう方向でいろんな部品の置き合いだとかバッテリーの置き合いだとかですね、いろいろいただいてます。それは技術的なことも含めてね、それ大いに変わっていくだろうと思います。まさに我々のやってる分野のお仕事がないとね、進めていけないじゃないかというふうに思うんですけど、そういうことの中心に我々がいるというふうに認識はしてるんですけどね。
さて会長、10年後 をイメージしていただくと、御社の姿はどんな風になっているとお考えですか？
まあ、すでに私どもも3代目の社長がやってくれてるわけですけど、やっぱりもっと若い人たちが積極的に動いてですね、それから一部同業と一緒になることによってね、はい、規模の拡大と企業価値向上なんかを検討現在しているところなんですけど、もうすでにこれはアナウンスされてますから申し上げますけど、
はい、
今年2016年には同業と言われてるある会社さんと対等合併しましてね、
はい、
10月1日にスタートする予定で今いろいろ詰めてるんですけど、
はい、
5000億から6000億ぐらいの会社になるんですね。そうするとやっぱり企業価値を上げることと、それだけビジネスチャンスを増やしていこうと、まあ、一緒になろうと思ったきっかけはやっぱりお互いに現在のままで倍のビジネスをやろうとするとなかなか時間がかかる。それよりもシナジー効果が出るようであれば一緒になった方がいいだろうということで最終的には決めたわけですけど、業界全体から申し上げますと、日本の半導体メーカーっていうのがだいぶ力がなくなってまいりましてね、その割には半導体メーカーが統一されているのに、その商品を取り扱う我々のような電子部品商社がまだ全然整理されてないんですね、
はい、
ですから全体から言いますと業界の再編が行われていくだろうと、この 1,2、はい、年の間に。アメリカにはですね、1兆円とか2兆円とかってやる電子部品商社っていうのはあるんですよね。で、日本は今最高でもせいぜい3000億ぐらいがトップなんですね、
はい、
諸外国と戦っていくためにはやはり再編が行われて事業規模が大きくなっていかないと、うん、それでワンストップサービスではありませんけど、お客様のお役に立てるような事業内容にしていかないとまずいだろうなというふうに思うんですね、
はい、
ビジネスのチャンスからということを申し上げますと、やはり我々の携わっているこのエレクトロニクスでありデジタルの世界っていうのはまだまだ伸びると思います。形を変えながらね、
はい、
まだまだ伸びていくというふうに思います。ですから10年後にいくらの規模になっているか私は想像できませんけど、まあ、少なくとも1兆円以上の企業にはなっているだろうなというふうに思います、う
ん、はい、わかりました。今日はありがとうございました。
いやとんでもない、ありがとうございました。
東証プラスユー、
東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラス U 日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信沢上敦人さん、コモンズ投信渋沢健さん、セゾン投信中野春弘さん、レオスキャピタルワークス藤野秀人さん、マネックス証券松本大樹さんなどプラス U プロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み今後の開催都市などの詳細については東証プラス U のホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは03-3219-3609 03-3219-3609 プラス U キャラバン事務局まで。
さて今回のゲストは証券コード8154東証一部上場加賀電子株式会社代表取締役会長の塚本勲さんでした。加賀電子株式会社は2015年11月に株式会社 UKC ホールディングスとの経営統合に関する基本合意書を締結しています。このことにより国内では業界トップクラスの規模質を確立し、世界有数のエレクトロニクス商社へ成長することになります。これからの加賀電子にご期待ください。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は内田まさみでした。それでは皆さん、また来週です。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。